and gentlemen, seniors, señorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡吉田浩です。
さあ、またなんか世の中なんかよくわけが分かんなくなってきましたね。
本当ですね。
あの先週のね、20日の放送で、私あの翌1月21日には宮崎に行きますって思いっきりでかい声で言ってるんですよね。
言ってました。
放送では言ってるんですけど言ってないです。行くつもりだったんですけどね、このご時世であの本当にあの九州に飛ぶっていうのが全くなくなりましてですね、宮崎からあの福岡行ったりとかっていうのが全くなくなっちゃって、まあね、このあのずっとリモートであの番組は収録してるんですけども、あのそれもあの一番あれですよね、一番近々でその放送当日の直前に収録するっていうのがあるんですけども、あのこの前の場合はね、先々週とかそのぐらいの時だったんでね、まさか
そう宣言の前でしたね。
そう宣言前だったんでね、まさか飛べなくなるとは思わなかったんで、思いっきり明日行くぞって言ってましたけど行ってません、ね、
すいませんでした。そのまま放送してしまって、
いや、まあ、あの
ご迷惑をおかけしました。
まあ、これもだからこの緊急時に向けるあの出来事ということでね、まあ、こういうことが笑えるようになればね、まあ、いいんですけども、本当ね、あの世の中何が起こるか分かんないということで、ますますなんか年明けたら少し明るい日差しが見えてくるのかなと思ったけど、なんかそうでもない方向に行って、
全然ダメですね。
でだからあれでしょ、非常事態が2月の7日まででしょ、で、はい、一応一区切りだけど、そっからというかどうなるかっていうのが全く読めないですね。
首都圏に住んでると余計切実ですよね。
そうなんですよね。首都圏って言ったって、首都圏の影響全日本的にあの全国的に広がってますからね。
もっとね、遠くなったな。
そう、盛岡ね、さらに遠くなったね。
さらに遠くなった、
ね、ちょっとね、ちょっと近づいて、なんかあの行かれるかと思ったけど、なんかまた、ね、行かれないような状況になってきたよ。
住んでしまえばいいんじゃないですか、東北に。
いやいや、それまた住むと厄介でしょ、それは。ね、ということで、まあ、あの何が分かるか分からない、ね、こういうか分からないという、今日も30分。
この番組は、ハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コア、千葉県南房総ガラス工房グラスフィッシュの提供でお送りします。
本当はあの何が起こるか分かんないって、どの世の中どうなっていくんだろうっていう、まあね、だんだん本当に身に染みてきたんだけど、まあ、そんな中ね、あのちょっと一つニュースがあって、あのマーヴィン・ゲイの初恋の、
はい、
これがね、1971年の1月の20日に発売されて、うん、今年で50年なんですよ。で、まあ、あれは本当はあのベトナム戦争の、ね、真っ只中の時に、はい、マーヴィン・ゲイが作った曲 でそれをね、その初恋オンを、初恋オンデーっていうことで、なんだこれ、ミシガン州、
はい、
ミシガン州があの1月20日を発語インオンデーにするっていうふうに宣言したという、なんですよ。まあ、本当この世の中混沌としてね、まあ、コロナの話もあるし、アメリカは大統領選挙とかあの、ね、いろいろなもう先が見えない状況なんで、まあ、本当に立ち止まっていろんなことを考え直そうっていう、なんかすごくそういう意味を持たせて、あのその日に制定したらしいです、1月20日が。で、なんかいかにもアメリカっぽいなっていう気もするんだけど、
今だからこそっていうことなんでしょうね、うん、
まさしくだよね。あの初恋の音ってどうなんだろうっていう、分かんないっていうのが、まあ、あの本当にあの歌にもう凝縮されてるんですけど、まあ、そのもっとね、身近なところでね、もう明日分かんないっていうのはね、もう年明けてからね、不法の嵐、
うん、
もうこんな嵐はたまんないですけどね、うん、あの身近なとこでも本当知り合いが亡くなったりもしてて、まあ、その音楽関係でもね、あの亡くなった方がいましてですね、まずはっていうか、本当ね、これ毎週続くんだけどさ、まあ今週はね、あの南雅人、
今週はねですか、
今週今日今夜はね、あの南雅人さんね、
はいはい、
まあ、これフォークの本当にその初期の人で
初期、
もうなんかヒッピーの元祖みたいなね、人だったんですけど、南雅人さんが1月7日に亡くなった、はい、これ亡くなったのはなんとね、ステージ上なんだよね、
そうですね、
あの横浜のね、まあ、僕もよく知ってる店なんですけど、そこで、ここであのライブ中に倒れてそのまま亡くなっちゃったっていうね、
ショッキングでしたね、
まあ、 そう、これだから見に行ってた人もね、知り合いいっぱいいて、フェイスブックとかすぐ記事があってたんだけど、まあ、あの音楽やってミュージシャンとしてはね、ステージ上で舞台で知れるなんてホモだなんていうね、そんな映画があるかもしれないけど、まさしくね、なんかをね聞いたらね、なんかを拾おうと思って体あの体かがめて撮ろうとしたら、なんかそれでなくなったみたいなね、大動脈解離だったかなんか、そんな話ですね。
なるほど。
まあ、何が起こるか本当分かんないということで、今夜は南雅人さんを、追悼ということで曲を聴いてみたいと思いますが、まずはちょっと聴いてみましょうかね、怪奇戦という、ね、あのアルバムからですね、これ名盤ですね、
名盤ですね、
それでは行ってみましょう。南雅人で海と男と女のブルース。
男の心は海の広さ、青女の心は海の青さ、海が荒れれば心が燃える、海と男と女のブルース。恨みこなしさ、女の胸はおいらのねぐらさ、あんたが言いはできない別れがつらい、同時なおいらにも朝日は昇る、朝日が昇ればさよならだけさ、捨てても捨てられても恨みっこなしさ。片手も触れさ、そうしたら少しは心も和むさ、別れる時には涙も流すさ、そうしたら少しは心も和むさ、捨てても捨てられても風が吹く、別れた女の心に愛を貸すか、初の容疑者が走る、女と別れた男の心にも、ようこすか、初の容疑者が走る、ああ捨てても捨てられても風が吹く。恨みっこなしさ、ああ捨てても捨てられても風が吹く。
海と男と女のブルース南正人でした。海戦っていう ねアルバム、これ本当僕もねこれいつ買ったんだっけな、もう高校の頃かなやっぱな。でこれねベースあれなんですよ、細野晴臣、
はい、
でドラム林達夫で、まあギターは当然のことも石川隆彦だったりするんだけどね。ね、
もう石川隆彦ですね。
フォーク先生
フォークですね。
フォーク、そう、あのフォークのあのアコースティックギターだったら石川隆彦だからね、やっぱね。
そうですね。
でマーチン D45 っていうそういう、はいはいはい、そういうイメージだよね。高いやつ、一番高いやつ。もう高校の時なんてあの本物見らんないからさ、あの お茶の水にさ為替楽器ってあって、
うん、
あそこ為替楽器のウィンドウにねマーチン D45 がね、うん、ぶら下がってたんだよ、なんだ何本も。
あ
でね為替楽器ね別に買わないんだよ、買えるわけないんだけど、あのそれ見に行ってたっていうね、高校の時にね見るだけ。
今とんでもない値段ですもんね、
まあ、D45 ね。でもあれはなんかさもう工芸品のみたいな世界だよね、楽器というよりね、うん、さあまあ、 あの世の中何か分かんない松郷井の世界なんですけど、そんな中で木戸鉄、
はい、
これはだんだん分かってきました。
だんだん
分かってきたというか、なんか年々さ、ここ何年かですごくぐんぐんなんか来てない？
いや、あのね、話いっぱいあってね、ただ対応しきれてないっていうのが本当のところでね、あの寂しい限りです。というわけで、ハウスギアの山本です。
あ、山ちゃんです。山ちゃんです。
どうもどうも、はい、今日もよろしくお願いします。
まあ、ということで、あの木戸鉄もね、あの、まあ、この番組がもう3年目ですよね。
そうですね、う
ん、で、はい、なんだかんだでいろいろ木戸鉄情報をお伝えしてますけども、今日はもう特別ゲストをお招きしているということで、それでは山本さんからご紹介いただきましょう。
はい、コースともにと言ってもいいんですが、本当に木戸鉄がお世話になっている、今日はスペシャルゲストをお呼びしました。2週にわたってあの出ていただくんですけども、株式会社カネカソーラーサーキットのおうち、社長の吉田さんです。ご挨拶します。です、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。金川さんというと皆さんあのテレビでも見たことあると思うんですけど、科学で最初どうぞ。
願いを叶える
会社
でございますね、はい、素晴らしい。
あの千葉な
クララさんを、イメージキャラクターで出ていただいてまして、
あれやっぱりあのトップの方が好きだからですよね、はい、
そうですね、はい、あのイメージがあの、はい、サイエンスと合ってるのか、あの、はい、まあ、少し知的なというかですね、はい、あのそういう方をキャラクターにお呼びしているということじゃないかと思います、
はいはい、ありがとうございます。すみません、はい、簡単に、金川さんという会社さんと木戸鉄はすごくつながってて、断熱材を、木戸鉄パネルにくっつけてます。その断熱材を作ってる、メーカーさんであり、お名前がする、金川さんと、方です、今回はソーラーサーキットという、部門の中の会社さんの社長さんに、私は、木戸鉄を作るときはサッシとかいろんなものを抑えられてるんで、今日特別に出てもらってちょっと木戸鉄の、感じとかね、今木戸鉄と太陽光を一緒に、作って、施工してるもその辺の簡単な説明とかね、今日出ても話をしてもらおうと思って今日お呼びしました、本当にスペシャルゲストなんで、すみません、簡単なご紹介を自己紹介お願いします。
あ、はい、じゃあ少しお話をさせていただきます、
はい、
私は1987年ですので、まあ、34年前ですね、カネカに入社をしまして、まあ、最初は新幹線を軽量化させたりですね、
その話面白いんですよね、
船をまあ軽量化させたりですね、かなりのスピードで衝撃を受けつつも、ものを軽く作らないとスピードが上がらないということで、うん、まあ、こういう問題をですね、まあ、今でいうソリューションするために、その、使う素材のですね強度を上げたり、まあ、他の材料と組み合わせて、その要求されている基準に満たしていったり、まあ、例えば新幹線に使う材料ですとトンネルに入ると、時速200キロを超えて、まあ、鉄の玉がうん、ズボンと新幹線のことをバレットトレインと言いますけど、うん、 弾丸列車ですね、はい、まあ、このトンネルに入って、まあ、10G近い強度ですね、がかかるのにですね、軽く作らないと今度スピードが上がらないんで、非常にこの相反する課題があるんですね。まあ、そういったものの解決をするために、素材をですね、いろんな形で、まあ、改変してというかですね、モディファイっていうんですけども、まあ、いろんな材料の改善の技術をですね、まあ、化学会社としてこうやる仕事をまあやってます。でその後ですね、山さんと出会った時はですね、まあ、ヨーロッパでは結構主流になってましたけども、日本に、樹脂サッシ、プラスチックサッシですね、樹脂サッシを導入されてき、た時に、その後のこう営業をやることになりました。まあ、日本でも当時北海道はですね、今冬氷点下になりますので、皆さん使ってらっしゃるアルミサッシだと冬、まあ、凍って開かないというような問題も当然、あってですね、ヨーロッパだと、まあ、冬かなり氷点下になりますので、まあ、今この放送されている盛岡でもですね、多分冬氷点下になってですね、アルミサッシが開かないというような問題も起きているかと思うんですけども、まあ、そういった問題の改善、それから冬暖房をかけた時に暖房がよく効く、夏は逆に、冷房をかけた時に非常によく効くと、でこれはもう断熱性が非常に高い、窓ということで、まあ、それを供給すると。で、まあ、その時に山さんのところの一鉄パネルは外断熱で、できてますので、まあ、家の性能を上げるというのはとにかく家を全体をすっぽり外断熱でくるむということと、熱が出入りしやすいのが窓になりますので、窓の断熱性を上げると、この2つが組み合わさればですね、非常に性能の高い家ができると。で、まあ、今もう本当に子どもたちにまで SDGs という言葉がすごく浸透し始めて、はい、結構教科書にも、子どもたちの教科書にも載ってるそうですけども、
載ってますね、
はい、2030年の人類のお約束ですね、ちょっと大げさに言えば、はい、もう地球の温度を、2度以上上げないという目的のためにですね、まあ、私たちも省エネルギー、そして、このゼロエネルギーにするためにこう太陽光発電を屋根に乗せてですね、その、省エネと、再生可能エネルギーを組み合わせてですね、日本もパリ協定で世界に約束しましたので、ゼロエネルギーの住宅をですね、今後増やしていくという仕事、まあ、これが課題になってますね。車もかなり今電気自動車 EV 車とかですね、燃料電池車の普及が進んで、今後自動車メーカーも、もう2025年は以降はガソリン車を販売しないとかですね、2030年以降は販売しないとか、それは車のメーカーごとに、そういった発表がされてますけど、まあ、そういうもう世界的な脱炭素で、その、SDGs の中 にあるちょうど、7番と13番ですけど、7番がエネルギーをクリーンにそしてみんなにというのと、13番は気候変動に対する対策をというのがあるんですけど、まあ、こういう脱炭素の世の中になってきてますので、まあ、それがもうかなり一般の人たちの目にもかなり触れるようになってますね。新聞なんかはもうほぼ毎日に近いように
書いてますね、
紙面に脱炭素 とか SDGs とか、うん、あと ESG 投資とか、まあ、そういった話が載っておりますけど、まあ、それが非常に短くになってくるかなと。まあ、これだけ夏場に、台風自体も強度増して、で雨もですねかなり線状降水帯が増えて集中豪雨で、かなり豪雨で水害にあったりとかですね、でこの逆に冬はですね、最近北陸とか新潟の方でありましたですけども、かなり海水温が上がって水蒸気が増えていることで、シベリアから寒気が入ってきてですね、降る雪の量がもう圧倒的に増えましたよね。まあ、そういう身近な 災害がかなり増えてきていることですね、まあ、これへの対策が、まあ、私たち住宅の方ではできるだけエネルギーをたくさん、エネルギーを使う量をかなり減らして、そして太陽光を再生可能エネルギーとして使って、まあ、本当に石油、石炭のような今まで使われていた今までは便利だったわけですけども、値段も安かったんですけど、やっぱり炭酸ガスの排出には良くないということで、エコ化をどんどん進めていく、そういう仕事をしております。多分山本さん普段もっと柔らかくお話しされていると思うので、ちょっと私はなかなか
同じような話をしてないんですけど、
はい、
同じような話をしてるんですけど、
そうです、
非常に分かりやすくて私の話がなんかすごく軽かったんだなというふうに思いつつも、はい、多分、はい、藤井さんも吉田さんも感じてると思います。
いや、非常にあれですよね、なるほどっていう、山ちゃんの言ってたことって本当だったんだなっていう嘘だとは言わないけど、なんかすごくやっぱ重みがあるっていうか、なんか現実的な話に聞こえてくるっていうかね、
説得力が増しましたね。
そうですね。
はい、今日その別に私が嘘ついてることを説明するために今お呼びしたんじゃないんですけど、はい、やはりずっと研究なさったり、こういうやり方で話すとちょっと違うなと。
ですよね。
どこですね。
まあ僕個人的には新幹線の話もうちょっと聞きたいけど、まあ、これはまた別枠で。
そうですね。一鉄コーナーじゃなくなっちゃいます
。はい。いつでも。
はい。それは、
はい。
藤井さんはあれなんですよ。オタクなんですよ。鉄道オタクなんで。
はい、鉄道に関してはね、
はい、だからさっきの新幹線の話は食いついてきますよ。
もう新幹線に関してはいろいろあるんですけど、まあ、その話は、まあ、ゆっくりということで、ね、ちょっとじゃあ、吉田社長、私が作りました「キト鉄の歌」ですね、はいはい、これいろいろなバージョンがあるんですけども、聞いていただきましょう。西澤早苗さんで「キト鉄の歌」。
強いこの腕で守る素 僕は鉄優しい気と強い鉄君は木僕は鉄はじめましてよろしく木と鉄木と鉄優しい気と強い鉄木と鉄木と鉄はじめましてよろしく木と鉄
西澤さなえさんで木と鉄の歌お送りしました。
いいですね、
まあ、しっとりしましたね。
やっぱり西澤さんいいですね。
ということで吉田社長、
はいはい、
まあ、今お聞きになっていただいたあの、ね、私が作った曲なんですけども、はい、本当にあのいろんな人が歌ってて、もうあの十人十色で同じ曲でもね、いろいろ表情が変わってくるんですけど、ね、まあ、あのこれがあの人鉄を世に知らしめるために
ぜひ、
私
はいろんな方の、はい、あのバージョンを聞いてみたいですね、
はい、これはあの本当将来的に、ね、あの大きく活用していただければなと思ってますけど、
わ、はい、かりました、
ね、はい
はい、
今日はなんか本当たっぷりなんかね、あれですよね、あのなんていうかね、本当専門家による
そうそうそう、
言葉っていうのを非常に、聞かせていただきましてですね、
はい、
これあのまだまだいろいろ出てきますね、
まあ、あのサイエンスを長くやってきてますので、あのいろんな方に出くわしたりもしてますので、あの今あの、ね、世界のヨットレースやってますね、あのバンドグローブ、
はいはい、
あそこに出てる白石光次郎さん、うん、あの船をあの作る仕事で関わったこともありますんで、
はい、
あの
深いんですよ、話がいっぱい聞きたくなっちゃうんですよ、
はい、あの単独無寄港で世界一周行った時の、はあ、あの最初のテスト走行で、
はあ、あ
の一緒にあの八丈島まで、テスト走行で行って
る、いやいや新幹線からもう船までという幅広いので、はい、今日は株式会社金川ソーラーキサーキットのおうち、はい、社長吉田さんに来ていただきました。で来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、そしてハウスギア山ちゃん、
どうもありがとうございました。
また来週もなじもり吉田さん、
ありがとうございました。
そして藤井浩一でお送りしました。
この番組はハウスギア、山本雑貨商店、株式会社コア、千葉県南房総ガラス工房グラスフィッシュの提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴス、バイバイ。 This love is such a special thing.